怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、みずほちゃん。3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。消えた。4、夜更かし大冒険。しんと静まり返った星のあまりない夜でした。都会のことですから真っ暗闇ということはありませんが、ずっと並んだ家々はまるで切り抜き影絵のよう。昼間見るのとはまるで違った姿がそこにはありました。時折さーっと音を立て、光の長い尾を引いて通り過ぎていくのは、少し離れたところにある広い通りを走り過ぎていく自動車です。それも随分間が空いていて、明るいうちにあんなにいっぱいいた人も車もどこへ行ってしまったのかと不思議なぐらいでした。ここは実業家の沢垣一蔵が住む家の塀の外。そこの街灯と街灯との間によどんだ暗がりで、Kはゆうやに尋ねました。
ねえ、キリュウくん、大丈夫かな？
何がだよ。
家を抜け出してだいぶになるけど、そろそろバレてるんじゃないかと心配になってきちゃった。特に八木沢さんは女の子だし。
それは俺だって同じだよ。だからって今さら帰ってもしょうがないだろ。
ゆうやが言うと、あたりを一回りしていたみずほが身をかがめながらやってきて。
すごいすごい、この近くはおまわりさんがいっぱいで、本当に物質伝送機でもなけりゃそばになんか寄れっこないよ。
元気そうに言う彼女でしたが、その顔色も声もさっきよりずっと緊張していました。沢垣という人に脅迫状が届いた事件のあらましについては、森江俊作の事務所にいた時、滝警部が電話で報告を受けているのを聞いて知ることができました。もちろん森江や警部は3人に向かって、
決してその人の家に近づくんじゃないよ
と釘を刺し、警たちはは
い、もちろん
と元気よく答えました。でもいざ夜になると、こっそり連絡を取り合い、とうとう伝送怪人の次なるターゲットに指名された沢垣邸の近くに集結してしまったのです。最初は成り行きを見届けよう、怪人の正体を見破ろうと意気込んだ3人でしたが、時間が経つにつれ不安の方が大きくなって行きました。何しろすでに人が1人死んでいるのです。事件の新たな展開を待つことは次の殺人を期待することにもなりかねず、そんな思いも 3人の後ろめたさをかきたてました。それらを超えて、とりわけケイを踏みとどまらせたのは、このまま悪人に騙されていてなるものかという思いでした。子供だけに真実を発見し、悪を暴くまではできなくても、その現場には居合わせたかったのです。それには2つ理由がありました。1つ目は、ゆうやとみずほがケイの不安や恐怖を分かち合ってくれたこと。そして2つ目には、レトロビルの事務所からの帰り際に森江俊作の助手新島智香が話してくれたことも影響していたようです。あの時彼女はこう言いました。
うちの先生は人が不可解な謎に悩まされたり、そのせいで正しいことを見失おうとしているのを放っておけないのよ。それが自分だろうと他人だろうとね。
その言葉に勇気づけられたとはいえ、こんな時間にこんな場所にいるなんて、なんだかとても不思議な気がしました。好奇心や冒険心で胸がワクワクするだけではなく、友達とここにこうしている時間がとても大切なもののように思えたのです。あの廃ビルで怪しい博士に襲われた時、 K はどんなに怖かったことか。その後ほとんどの大人たちに話を信じてもらえず、学校でも変な目で見られた時はどんなにか悔しく、やりきれない思いをかみしめたことでしょう。けれど今はすぐそばにユーヤがいて、一つの敵に向かって身構えています。瑞穂がいて、同じ目的を見つめてくれているのです。ああいったことがあったからこそ、今こうやって仲間と一緒の冒険を体験できているのだとも言えます。そう考えると、ケイはこの先どんな困難や難しい謎に突き当たっても逃げずに立ち向かおうという気になるのでした。普段のケイを知っている人たちがそんな心の声を聞いたらびっくりしたことでしょうが。
なるほど、そうか、わかった。短い間によく調べてくれた。よし、じゃあ持ち場に戻ってくれ。
沢垣邸の応接室で、滝警部は部下の刑事に言いました。その刑事が立ち去った後で、警部は沢垣一蔵の方をちらっと見ました。小声で耳打ちし合ったので、話の内容は聞こえていなかったはずです。けれど妖精の王をしまった隠し部屋をじっと見つめている横顔は、やがて現れるかもしれない怪人に怯えるどころか、いっそふてぶてしいものさえ感じさせるのでした。
さて、今知ったこの事実をこの男にどうぶつけてやったもんかな。
警部は心の中でつぶやきました。その事実というのはこうでした。三つの良太郎という人物についての沢垣の話はほぼ本当。ただこの人が破産し、やがて辛労で死んでしまったのは、沢垣とは無関係どころか、彼と青岩銀平が組んで三つの良太郎を陥れたのだという噂が今もあちこちで聞かれること。もう一つ、三神楽龍三郎博士という科学者が世の中をガラッと変えてしまうような大発明に取り組んでいたところ、青岩と沢垣は研究資金を出すような顔をして近づいた上で、データを横取りし、ある大会社に売り渡してしまったこと。しかもその会社では、そういった新技術が開発されると自分たちの製品が売れなくなることから、博士の研究成果の特許だけ取って誰にも使わせないよう握りつぶしてしまったということ。つまり沢垣が
復讐される覚えはない
と言ったのは、とんだ大嘘だったのです。それどころか、
これはどちらから狙われてもおかしくないな。三つの良太郎の遺族と三神楽博士の両方から。
滝警部はつぶやきました。ベテラン捜査官には珍しく、しきりと首をひねりながら、
だが一体どっちなんだ。そもそも三神楽とかいう博士はまだ生きているのか。 さっきの報告では行方不明のまま何年も過ぎていて、一説には自分の発明したマシンの中に入っていったきり二度と出てこなかったという噂もあるそうだが、いやまさか。
さてこちらは少年少女探偵の三人組です。彼らの胸は高まるものの、何ら動きのないまま夜はますます更けてゆきます。今日が終わるまであと何時間もありますが、張り込みにも疲れて眠気を催した、そんな時、
あれ？
K はつぶやくとパチパチまばたきしました。
なんだよ急に。
どうしたの久村くん。
声を聞きつけた優也と瑞穂に K は沢垣亭の塀のあたりを指さしながら、
うん、今あの辺に誰かがいたような気が。あれ、もう見えなくなっちゃった。
誰かって警察の人たちじゃなく？
K はうなずくと、その後思い切って、
今のは確か三野さん。いや、もちろん新聞記者なんだから転送怪人事件の取材のためにここにいても不思議はないんだけど。
そう一人で納得した、まさにその時でした。塀の向こうでは大変な騒ぎが起こっていたのです。
これは。
その光景を目の当たりにした時、沢垣一蔵に滝警部、刑事たちは呆然とするばかりでした。それも無理はありません。固く閉じられていた応接室の壁が一人でに開き、あの妖精の王が無防備な姿を現そうとしていると来ては、
私の絵が、私の妖精の王が、
叫びながら駆け出した沢垣氏を引き止めると、滝警部は喉も裂けようと号令しました。
絵を守れ、ここからは誰一人出すな。
ですがその瞬間でした。隠し部屋の内部で目もくらむ閃光が走ったかと思うと、すべての照明が消えたのは、周囲は真の闇となり、たちまちひっくり返るような大騒ぎとなりました。ほどなく、
明かりだ、明かりをつけろ
の叫びを受けて、室内は光を取り戻したのですが、その後も人々は目が慣れずにクラクラするありさま。そこへ、
はっ、ない、妖精の王が盗まれた。
沢垣一蔵が上げた悲鳴に警部たちは我に返りました。慌てて中に注がれる目、目、目。はあ、なんということでしょう。そこには確かにさっきまであったはずの絵が跡形もなく消え失せていたのです。まるで閃光とともに現れ去った伝送怪人にさらっていかれたみたいに。
ここにいるのは。